それ
桜山八幡宮の表参道、絢爛豪華な11台の祭り屋台が引き揃えられる。10月の9日10日は秋の高山祭り。桜山八幡宮の境内では布袋隊が見事なからくりを奉納していた。祭りと屋台は高山の花。これほど美しくて荘厳で人を引きつける祭りなど他にはないだろう。俺の名は赤名。高山で生まれ高山で育った生っ粋の高山っ子、ひだびとだ。生まれたのは一之新町。桜山八幡宮の参道と江名湖川に挟まれたエリア。小さい頃から桜橋で遊び、秋葉様へは毎日お参りした。今俺の視線の先にあるのは、華やかな祭り屋台たちの横でひっそりと佇む一台の修羅車。修羅車というのは台車部分だけが残った屋台のこと。明治8年の大火で焼け残った浦島隊の修羅車である。失われた屋台、浦島隊。記録によると浦島隊はからくりも備えていたらしい。演目は誰もが知る浦島太郎伝説。玉手箱を持つ浦島の人形が屋台のステージをゆっくりと進む。やがて白い鳩が飛び出すと、浦島の顔は一瞬にして白髪の翁に変わる。山王祭りで言えば三馬荘か。浦島隊の修羅車を見ながら、胸の奥にやるせない思いが募っていった。
よっ、おはよう。
おう、おはよう、赤名。祭りの朝に朝市なんかうろうろしとってええんか。
ええんやよ、うちの組は。
ほんなもんかね。
祭りの2日目、宮川朝市をうろつく。顔見知りのおばちゃんと無駄話。生まれた時から野菜を売ってる隣組のおばちゃんだ。そろそろ今年取れた赤株が並ぶ頃だな。
お前いくつになった？
16歳。
ほうか、もう16年か。時が経つのは早いもんやな。
そんな年寄りみたいなこと言うなや。
あ、おい赤名。
ん？
腰のサルババ取れそうやぞ。
え？これな。わかっとる、直さなら。
母さん、このサルボボ見るといっつも捨てろって言うんや。
はよ国分寺でお焚き上げしてもらいやって。
そりゃあしゃあないわな、あんま見とねえやろうし。
え、どういうこと？
あ、いや、なんもね。
変なこと言うな、おばちゃん。
それからはなんてことない世間話になったけど、どうにも気になった。腰につけたサルボボの人形を外す。顔のないサルボボが何か言いたげに俺を見つめていた。 祭りが終わったその晩、不思議な夢を見た。淡いピンクの霧が漂う世界。その中にぼんやり人影が浮かぶ。赤い顔をしたサルボボ？
久しぶりだね、赤名。
え？
わかんない？
そっか、わかんないか。
いや、だってお前、サルボボだろ？
そうだよ、サルボボ。だけど、名前は赤根。
あ、赤根？なんか聞いたことあるような。
やだな、私たちずっと一緒だったじゃない。
そりゃそうだろう、このサルボボ生まれた時から持ってるんだから。
赤名とずっと一緒にいられて楽しかったよ。
なんか過去形みたいに言うな。
そろそろ国分寺でお焚き上げしてもらわないと。
何言ってんだよ、そんなお袋みたいなことを。
ねえ赤名、最後に願いを聞いてくれる？
まだお焚き上げするなんて言ってないぞ。
いいから、とにかく聞いて。
なんだ？
私、浦島隊をもう一度見てみたい。
え？
赤名だって考えてたじゃない。失われた屋台の復活。
おう。
完全体作ってよ、浦島隊の。
そんな、無理だよ。
そうは思わない。
なんで？
だって赤名、飛騨の匠になりたいんでしょ。卒業したら木工やりたいんでしょ。
なんでそれ
は？なってよ、飛騨の匠に。
なれるわけない。
なれるわよ、赤名なら。
無責任なこと言うなよ。だいたい祭り屋台一台作るのにどれだけ費用がかかるか分かってんのかよ。
お金の問題じゃないと思う。
いや、お金の問題なんだよ。何億ってかかるんだぜ。
そんなクラウドファンディングでも何でもやればいいじゃない。
クラウド？
要はやる気の問題よ。
やる気があってもそもそも飛騨の匠になるのに何年かかるか何十年かかるか分からないし。
それがどうしたの？時間なんてどんだけかかったって関係ないわ。
時間だけじゃない。匠になってもからくり人形なんて作れない。
作れなきゃ作れるようになりなさい。
なんだそれ。
からくり人形師に頭下げて弟子入りしなさいよ。
からくり人形師？
名古屋の工房へ行って土下座でも何でもすれば。
あ、
お願い、何年かかってもいいから浦島隊を復活させて。
言ってることは無茶苦茶だったけど、茜の言葉、その威圧感に圧倒された。夢だとは分かっていたのに現実を凌駕する感覚。結局朝の光が差し込むまで意識は覚醒したままだった。翌朝朝食の時、俺は両親に尋ねた。茜って知ってる？たちまち両親の顔が曇る。それどころか母親は手で顔を覆って泣き出した。
お前どこでそれを？
どこだっていいだろう。夢の話だなんて言えるはずもない。しばらくの沈黙のあと、父が語り始めた。それはあまりにも衝撃的な話。俺の頭で理解するのは難しいほど悲しくてやりきれない話だった。茜というのは俺の双子の姉、一卵性双生児だった。家族4人の幸せな時間、悲劇が襲ったのは俺たちが1歳になった日の明け方。隣からのもらい火で家が火事になった。ハイハイして玄関にいた俺はたまたま助かったが、ベビーベッドに寝ていた茜は逃げ遅れた。火の中に飛び込もうとする父を消防士が懸命に止める。母は俺を抱きながらいつまでも泣き叫んでいたそうだ。じゃあこのサルボボは？生まれたその日、赤名と茜に一つずつサルボボの小さな人形を持たせたという。俺たちはいつも手で握って話そうとしなかった。家が全焼した時、茜の手に握られていたのは焼け焦げたサルボボ。それを見た母は天に向かってこう叫んだ。サルボボは子供の守り神じゃないのか。どうして茜を守ってくれなかったのか。怒りに任せて俺の手からも サルボボをもぎ取ろうとした。ところが俺は赤ちゃんとは思えない力でサルボボを握り、絶対に離さなかったそうだ。そっか、だから母はお焚き上げしろってうるさく言ってたのか。俺は立ち上がり、母の目を見て話しかけた。分かったよ母さん、つらかったろ。だけどこのサルボボはまだお焚き上げしないよ。俺たちの夢が叶うまで。母は涙を拭おうともせず小さくうなずいた。それからの俺は自分でも驚くほどの行動力だった。まず最初に父と母に宣言する。俺は飛騨の匠になる。うちの組の浦島隊を復活させたい。その後訪ねたのは名古屋のからくり工房。屋台のからくり人形を数多く作っている人形師に土下座をする。弟子入りさせてください。最初は呆れていたからくり人形師も俺の気合に気をされた。弟子入りを認める。ただし条件は高校をちゃんと卒業すること。固く約束して工房を後にした。父と母には俺は飛騨の匠になると決意を伝えて、同時に高山市内の工房で屋台修理の手伝いをさせてもらった。それだけじゃない。浦島隊復活のための事業計画書を作ってクラウドファンディングを立ち上げた。卒業までの3年間、放課後はひたすら木工技術を磨く。季節は巡り、あっという間に時間は過ぎていった。高校の卒業式、第八賀川のせせらぎに白線とスカーフが流れていく。白線流し、男子の学帽の白線と女子のセーラー服のスカーフを結んで流す伝統行事だ。俺は茜の形見で残っていた白いガーゼのハンカチと白線を結ぶ。本当なら今日茜もこうして白線流しをしてたんだろう。少しだけ目頭が熱くなるのを感じながら、努めて平静を装い流れていく白線を見送る。手に握っていたサルボボがなんだか泣いているように見えた。その夜、久しぶりにあの夢を見た。霧の中に浮かぶ人影、サルボボじゃなくて茜、俺そっくりの顔をした女の子、セーラー服を着てる。
白線流しありがとう茜。
茜、なんだよ、どうして成長してんだ。
当たり前でしょ、18年間茜と一緒にいるんだもん。
あ、そっか。でもなんか頭がついていけない。
浦島隊のこともありがとう。
なあ、いろいろ調べたよ。
そうみたいね。
でさ、からくりのストーリーも自分なりに考えてみたんだ。
へえ、聞かせて。
タイトルは浦島湖。
なにそれ。
日本書紀や万葉集に出てくる話だよ。浦島太郎の原型さ。浦島湖は海で大亀を釣る。その後亀は美女に姿を変え、 二人で常世の国へ行くっていう物語。
面白そう。
釣り上げた亀が美女に変わるシーンと、浦島子の顔が老人に変化するシーン、二人のキャラクターが二人とも早変わりするんだ。
それって大変じゃない？
うん、屋台組の人からは絶対無理だって。
だよね。
だからやりたいんだ。
わあ、赤菜らしい。
何年かかるか分かんないけど、絶対に実現させてみせる。
すごいじゃん、頑張って。
はあ、あ、もちろん見届けてくれるんだろ？
それは無理。
え、なんで？
3年前に言ったじゃない、お焚き上げの時が近づいてるって。
そんな。
願いを叶えてくれてありがとうね。
なんだよ、まだ叶ってないだろ。
ううん、赤菜なら大丈夫。
わかんないって。
大丈夫だって、私未来が見えるんだもの。
おい、行くなよ。赤菜、
赤菜の人生輝いてるから。
あ、玉手箱出してくれよ。
何それ。
今すぐ何十年も先の未来へ行けば一緒に復活が見られるだろう。
やだ、玉手箱はタイムマシンじゃないわよ。
なんだっていい。行くな、茜。
ありがとう、赤菜。
茜、
元気でね。
茜の声はだんだん小さくなり、彼方へと消えていった。
卒業してから最初の山王祭り、日がとっぷりと暮れて夜祭りが終わった。物悲しい高い山の音色を響かせて、祭り屋台が屋台蔵へ帰っていく。俺はその中に幻の浦島隊の姿を見ていた。下を向けば手のひらにはサルボボの人形。茜が笑ったような気がした。サルボボは心を映す鏡という。でもこの子は明日国分寺でお焚き上げだ。茜と俺の心が一つになって天に昇っていくんだろう。茜、ありがとう。茜と赤菜、二人で一つ。今日から俺は高山レッドだ。